聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお変わりありませんか？尾崎和夫です。ここアリゾナはモンスーンシーズンです。このところ激しい通り雨によく襲われます。砂漠に咲くサボテンにとってはこの時とばかり、柱サボテン、そして内輪サボテン、小針サボテンなど、みるみるうちに大小さまざまな花が咲き始めました。さて今日は折り紙の歌のアラビア編です。折り紙作家加瀬三郎さんの折り紙外交、アラビアンナイトの国でやってきました。さあ何が待ってるでしょうか。
盲目の天才折り紙作家加瀬三郎、心の旅、田島英二著、折り紙の歌。加瀬三郎さん、1926年東京両国生まれ。小学校6年生の時に視力を失ったため、手を使いながら習い覚えた折り紙。20年前、報道カメラマンの田島英二さんと出会ったことから、折り紙を紹介するため世界中を駆け巡ることになりました。
はい、そうしたら、はい、もう一つトライアングル、はい、はい、
下町の折り紙名人加瀬三郎さんと世界の子供たちとの心の交流を綴った田島英二著、折り紙の歌。今日はその26回です。翌朝、出迎えの車に乗ってサウジアラビア最大を誇る国立キングサウド大学へ向かった。運転手はタレントのウガンダに似たアブドラさん、助手席には昨日のやはり同じ名前のアブドラさんが座っていた。二人のアブドラさんはことさら上機嫌だった。で、運転手のアブドラさんの方がアラビア語新聞を片手に、ジャパングッドといかにも嬉しそうで、何事かとその一面を覗いてみると、海部首相とファハド・イブン・アブドラ・アズイーズ国王が紅海沿岸のジッダの宮殿で仲良く並んでいる写真があった。あ、そうか、今の首相はカイフさんだった。同じ時期の訪問となったわけである。何を約束なさったのか知らないが、国民の評判は上々のようであった。せっかくここまで来られたんだから、アメリカ水準の石油外交から一歩踏み込んだ独自の外交を期待してみるが、いや、それにしてもアブドラという名の多いことの方が気になっていた。日本で言えば鈴木、田中、韓国のキムあたりに相当する国民を代表する名前の一つであるに違いない。メッカで祈りを捧げる巡礼者の渦に向かってこの名を呼べば、果たして一体どれほどのものが振り向くことだろう。大学へは砂ぼこり舞う広々としたアスファルトの道路を15分ほど走って到着した。 窓の数が極端に少ないアラブ風要塞を近代化した巨大建築。そんな様子を見せる大学は、熱風が吹き、砂塵巻き上がる荒涼とした大地にそびえ立っていた。花歌混じりの助手席の方のアブドラさんの説明によると、サウジアラビアにある7つの大学のうち、この大学は生徒数2万4000人を誇る同国最大規模のものであるとのことだ。熱風に押されるようにして中へ入ると、そう大理石造りの内部は天井が恐ろしく高く、そして驚くほど涼しい。窓が全体の大きさには不釣り合いに少なく小さいのは、直射日光を必要以上に入れないための砂漠の知恵だった。天井、柱、中庭、そして噴水。中世のアラブを思わせる回廊を、純白の清掃姿の男子学生たちが、ゆったりとしたリズムで流れるように歩いていた。ロストム・アシュイリー教授とは、地下1階の芸術学部にある教授の部屋で会うことができた。意外にも教授はエジプト人だった。アラブ諸国の中でもエジプトの教育レベルはトップクラスで、サウジアラビア国内の医療・教育分野にかなりの人員を送り込んでいるらしく、教授も大学とは年間契約で、造形デザインを同じエジプト人の奥さんと共に教えていた。男女を完璧なまでに分け隔てるこの国の教育では、教学は一応は小学校3年まで許されてはいるものの、厳格な反対派が多いために、幼稚園までが一般的となっているらしい。奥さんは当然のことながら、リヤード市内にある女子分校にいる。折り紙による交流指導は、その女子分校でも行うのかと聞くと、教授はこう言った。
いや、その女子分校での授業というのは、これはビデオを使って行われるわけです。教師の多くは男性ですから、直接女子学生と接することは禁じられてますからね。まあ、映像を通してということになります。
それでは、折り紙の講習はどうなるんです?
いや、そりゃ問題ないでしょう。先生は、目が不自由でいらっしゃる。女子学生を見ることはないわけですから。いや、しかしですな、問題はあなたですよ。付き添いの方の目が見える以上、いや、先生は一人で出かけていただくことに、向こうには妻もおりますんで。
え?じゃあどういたしましょう?私一人行くんですか?これ田島さん困っちゃいましたね。
加瀬さんはまんざらでもなさそうにこう言ってからすぐにでも行きたそうにスーッと立ち上がってしまった。教授は話が女子分校に及ぶことがいかにも楽しそうで目を潤ませ薄くなった髪の毛をかき上げる仕草がとてもユーモラスで、聞くとほとんど毎晩のように奥さんから厳格な戒律によるこの国の女子教育の実態とやらを聞かされ、またそれを唯一の楽しみにしているらしかった。日本から来た一人の盲人が、その禁断の園に乗り込んでいく。どうやらまた教授の楽しみが一つ増えたようであった。しかし結局のところ、後になって教授陣が集まって相談した結果、女子学生に直接教えるという案は、リスクが大きいということで、ご破算になってしまった。禁断の園への侵入は、やはり簡単ではなく、落胆を隠せないアシュリー教授は、他の教授陣の度量のなさをひとしきり嘆いてから、代案として、自粛していた小中学校、盲学校での交流指導を、大学のスタジオで行われるビデオ撮りの合間に行うというスケジュールを立ててくれた。そしてホテルも大学に近く、 モスクと向かい合う純アラビア風のサラディンホテルへ移ることになった。
あそこならいい。あそこならアメリカ人女性も見られますぞ。
アシュリー教授のこれは変な推薦であったが、近くには近代的で欧米からの輸入食料品を売るスーパーがあり、駐在するアメリカ軍の女性兵士が毎日のようにハンバーガーやアイスクリームを店頭で頬張っているらしい。同じ異国人同士というわけでもなかろうが、教授のそんな陽気な気配りがありがたかった。おかげで食事もオブラートに包んだような味気ないホテルの洋食から、地元の人やフィリピンなどからのビル建設労働者が通う安い食堂で取ることができ、塩味の効いたスープに羊の肉のご飯といったパワーあふれる定食により生き返るような思いがした。ただし食事のタイミングは絶妙を要した。日に五度の祈りの時間帯は、客が食べている最中であろうが問答無用、締め出されてしまうからだ。そんな時は、ふてくされながら二人でよく空を眺めた。空は相変わらず、砂の舞う黄砂の世界で、その中を幾筋もの飛行機雲を引きながら、ジェット戦闘機が虚しそうに飛行を続けていた。そしてこうつぶやくのである。
アッサラームアレイコム。
平和をあなたに。
Oh,
原元領事代理の記念碑は、午後に訪れる予定のビリニョス美術学校から歩いて行ける距離にあることを聞かされ、ほっとする思いがした。10月も後半、リトアニアの冬は頭の芯がうずくように冷える。半世紀にもわたり旧ソ連邦に併合されていたバルト三国は、1991年9月に揃って完全独立を果たして以来、ここリトアニアの首都ビリニュスも通りやら広場やらの名称が変わったようで、まだ古い市内地図しか手に入らないことから、寒さの中で探し回るのは少々しんどい。今回何かと世話になっている細身のリトアニア美人、ヨリタ・ムレビキュートさんに、記念碑の場所を尋ねたところ、市役所からの情報で、目抜き通り沿いのユダヤ資料館にあるとのことだった。ヨリタさんは、チェコのプラハに住む私の友人が紹介してくれた、ベレー帽のよく似合う近代美術史を研究するインテリで、何としてもリトアニアとのつながりが希薄な二人にとって、訪問するきっかけを与えてくれた心強い味方であった。杉原千畝が、リトアニアの日本領事館領事代理を務めていた1940年、ナチスドイツのポーランド侵攻で多くのユダヤ人が国境を越えてリトアニアに流れ込んだ。そして日本を経由したアメリカ方面への脱出のための通過ビザを求めて、当時領事館に殺到したのである。そして杉原は再三にわたりビザ発給許可を本国外務省に打診したが、政府は日本がドイツとの同盟関係にあったことからビザの発給を拒否した。そこで苦悩の末、違反行為と知りながら、杉原は独断でビザ発給に踏み切り、同国を離れる当日の列車の中でも署名ビザを書き続け、6000人もの命を救うことになった。この人道的な違反行為は、彼の終戦後の外務省復帰の道が閉ざされる要因となったとされるが、イスラエルでは逆にこの建国の恩人の功績を称え、杉を中心とした森林公園が作られ、舞台となったこのリトアニアにも独立後、杉原通りが生まれたことは資料で分かっていたが、その記念碑の存在は、ヨリタさんからの情報で初めて知ったことだった。気膨れした市民を満載した8気連ばかりのトローリーバスが走る石畳の目抜き通りをしばらく歩いていくと、ペンキの剥げかかったユダヤ資料館の看板が目につき、矢印で示された左へ折れると、路地裏に一見民家と思われる緑色の木造資料館がひっそりと立っていた。記念碑はその手前の日だまりの中にあった。花崗岩らしいツルツルとしたその表面が輝きを放ち、人と命の重さをモチーフにしたと思われる高さ2メートルほどの立派なもので、数本の真紅のバラを中心に杉原と明記された草花が優しく添えられてあった。外交官として、人間として、当たり前のことをしただけと言い残した人間、杉原に対し、日本国政府は内外で高まる杉原の業績を今頃になって評価し、最近やっと名誉回復を決定している。記念碑を管理していると思われるユダヤ資料館に人の気配はなく、ホロカウスト50周年展が、ひっそりと開かれていた。リトアニア全土で起きたユダヤ人民族の悲劇が、細長い狭く区切られた部屋いっぱいに展示され、その克明に記録された文章、数字、 写真、そしてイラストは、冷静にあるいは感情を押し殺すかのように淡々と迫ってくるようで、呼吸を整いながら読み上げる私の説明に、カザさんはここでも、とうなずいてみせるだけだった。リトアニアに来る前、カズさんと私はポーランド南部にあるアウシュビッツを訪ねていた。世界的に知られるユダヤ人収容所跡は、有刺鉄線を除けばポプラ並木の美しいレンガ造りの学校か工場跡を思わせたが、その内部はまさに5年間に100万人以上の尊い命を奪った人間による狂った歴史そのものだった。中でも28棟もある建物のうちの一つに8メートルほどのガラス張りの展示スペースがあって、照明が暗いせいもあり、一瞬なんだかわからなかったが、目を凝らしてみると、それが少女を含めた女性の髪の毛の山とわかったときは、声が出ず、息を呑むことさえためらわれるほどの衝撃を受け、ただ呆然と立ち尽くしているだけだった。あの大量虐殺は、ここリトアニアを舞台にして同様に起きていたわけである。杉原の資料を探してるんですね。さあ、どうぞ、こちらへ。突然の恋の主は、いつの間にか背後に立っていた。メガネをかけ、顎に大きなほくろがある中年の女性職員だった。当時はですね、リトアニア国内には24万人のユダヤ人がいましたが、その9割近くが虐殺されました。あなたの国の杉原は、そんな時代にいたんですよ。中へ進みながら、こちらが日本人であるかどうか、全く疑うことなく話しかけるおばさんの髪の色も、あのガラスの中に積んであった、くすんだ栗色の山と同じであることに気づいた。思わずハッとし、そしてひょっとするとこれからもずっと自分の脳裏から消えることなく、栗色の髪の女性を見るたびに、言いようのない無力感と衝撃を覚えるのかもしれないと、この時に予感した。案内されたのは、一番奥まったところにある展示スペースで、その一角に当時の杉原良治代理に関する写真や最近の日本の新聞記事などが紹介されていた。立派な記念碑がある割には内容に乏しい気がしないではなかったが、偉人としての紹介や業績以上に大量虐殺の語り尽くせぬほどの膨大な資料を展示するのが、この催しであるということだろう。外にある記念碑もご覧になったと思いますが、日本の建築家とリトアニアのスタッフの手によって建てられた、日本とリトアニア両国の友情の印でもあるんです。おばさんは大きく息を吸って、ちょっと気だるそうに言ってから、入り口の方向に目をやった。ここからは外の記念碑は見えなかったが、窓からは庭のリンゴの木が見え、赤い小さな粒が冬の冷たい風にゆらゆらと小刻みに揺れているのがわかった。そしてそれは、どことなく、懐かしい日本の風景に似通っているようにも思えた。翌日の日曜日は、民間援助組織 SOS チルドレンが運営する郊外の孤児院に行くため、朝9時に旧市街にあるアストリアホテルを車で出発した。市の北側をゆったりと流れるニラリス川を左手に見ながら北上した。
さよなら、さよなら、はい、さよなら。
折り紙名人加瀬三郎さんと報道カメラマン田島英二さんの2人だけによる折り紙外交の旅は、今日も世界を駆け巡って続けられているのです。盲目の天才折り紙作家加瀬三郎心の旅、報道カメラマンの田島英二さんがお書きになった折り紙の歌、この本をただいま連続でこの時間ご紹介しております。
なお番組の中でお聴きいただいた曲はキャラバンという曲です。ラクダの背に商品を積んで広い砂漠を行き来するアラビア商人たちの姿が目に浮かぶようですね。演奏はボニー・ジャックスの皆さん、世界の歌というアルバムからお聴きいただきました。お聴きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況を、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なおEメールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。 hcjbjapan.office@gmail.com です。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。